一般質問、市政のここを問う。この定例会では、6月11日から13日の3日間で、20人が登壇し、42項目にわたり、市政について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順、米印は、後にお伝えする項目です。谷口睦夫議員、1、物価高騰対策について、2、米印、防災対策について、新海雅樹議員、1、米印、障害者施策について、2、池田町の工場跡地の再開発について、近藤住夫議員、1、小堤西池の柿椿群落の保護活動について、2、米印、有機農業実証実験について、大山実議員、1、米印、公園の民間利用について、2、上下水道事業の経営のあり方について、八須賀信明議員、1、刈谷市立刈谷特別支援学校の体制について、2、米印、学校でのインクルーシブ教育について、3、刈谷市教育委員会としてのオルタナティブ教育の導入について、鈴木絹夫議員、1、米印、人と環境の美しさが響き合う街づくりについて、山本志茂子議員、1、米印、教育行政方針について、2、安心の住宅を供給する市の責任と役割について、3、市内福祉巡回バスの無料継続について、4、平和と暮らし応援の充実について、武藤道夫議員、1、米印、騎乗公園整備事業について、2、刈谷市における介護予防事業について、3、高齢者の肺炎予防について、加藤元樹議員、1、米印、地方創生について、中島義之議員、1、刈谷駅周辺開発について、2、米印、指定管理者制度について。三田雅也議員。1、子供のスマホ利用における安全対策について。2、米印、物価高騰の生活支援と地域経済活性化の両立について。3、自治会等への活動支援事業について。上田雅也議員。1、トランプ関税と刈谷市の財政について。2、米印、公共工事のコストについて。3、特別支援学級について。4、企業の連携について。深谷秀樹議員。1、米印、産業の持続的成長について。葛原祐樹議員。1、米印、小学校修学旅行のあり方の見直しについて。2、刈谷市産業イノベーション構想について。森島康介議員。1、米印、学校給食について。加藤博之議員。1、米印、保育の受け入れ体制について。2、アジア、アジアパラ競技大会について。城内志津議員。1、米印、子供の権利が尊重されるまちづくりについて。2、米印、誰もが利用できる仮丸バスについて。星野正治議員。1、米印、子供子育て支援金制度について。2、米印、国民健康保険等について。 3. ハラスメントについて。稲垣正浩議員。1. 米印。アーバンデザイン、都市景観と緑化について。伊藤義恵議員。1. 米印。プレコンセプションケアについて。質問、答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。
谷口睦夫議員、高齢者等の要配慮者や在宅避難者などの支援に福祉サービスの提供を。質問、6月に改正された災害対策基本法等の内容はどのようか。答弁、能登半島地震の教訓を反映している。被災地で活動する NPO やボランティア団体等を国に対し事前に登録しておくことで被災自治体と連携しながら迅速な被災者支援を目指す。被災者援護協力団体の登録制度が創設された。また、高齢者等の要配慮者や在宅や車中泊の避難者等の多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助の種類に福祉サービスの提供が追加された。その他、防災 DX の推進として、災害情報の収集や伝達にデジタル技術の活用を努力義務とすることや、避難環境の充実を図るため、市町村が物資の備蓄状況を年1回公表することが義務化された。質問、避難者支援の福祉サービスの提供について、現在の市の取り組みと今後の対応はどのようか。答弁、高齢者や障害のある方など、自ら避難することが困難な避難行動要支援者に対し、個別避難計画の作成を進めるとともに、今年度は新たに福祉避難所を2カ所追加するなど、災害時の対策に取り組んでいる。今回の法改正を受け、今後は在宅や車中泊の避難者等に対しても、ニーズに応じた適切な支援を届けられるよう、関係機関と連携を図っていく。新海正樹議員、視覚障害者が安全に交差点を横断できるエスコートゾーンの設置拡充を。質問、視覚障害者誘導用ブロックの設置の考え方と、直近5年間の設置状況はどのようか。答弁、視覚障害者誘導用ブロックについては、主に歩行者が多い道路、鉄道駅や公共施設などの利用者が多い施設を結ぶ道路に必要に応じて設置している。過去5年間では、都市計画道路刈谷環状線のうち、図書館前の大手町交差点から住吉町交差点までの延長約480メートル、市道2-496号線で延長約450メートル、ともに両側歩道に設置している。質問、音響式信号機、歩車分離式信号機、およびエスコートゾーンの5年前と現在の設置箇所数の推移と設置場所はどのようか。答弁、音響式信号機は令和2年が28箇所、7年が30箇所、歩車分離式信号機は令和2年が10箇所、7年は18箇所であり、エスコートゾーンは令和7年のみの数値で11箇所である。質問、歩車分離式信号機のある市原神社東の交差点で、音響式信号機が設置されていない理由はどのようか。答弁、 歩車分離式信号機と音響式信号機は設置目的が異なるため、必ずしも併用されるものではない。音響式信号機は音による周辺住民への影響も懸念されるため、主に市役所や刈谷駅周辺の交差点に設置されている。近藤澄夫議員。有機農業の実証実験を継続し、収穫したお米を学校給食に提供を。質問。刈谷市が取り組んでいる実証実験の作付け面積と、令和6年度の収穫量はどのようか。答弁。実証実験は昨年度から3年間として取り組んでおり、作付け面積は約3500平方メートルで、10アールあたりの収穫量は約 8.4 俵である。質問。収穫した米はどのように活用したか。答弁。JA 主催の農業祭りで、米にちなむアンケートの協力者に配布したり、保育園の給食で保護者や園児に有機農業実証実験で採れた米と説明して提供した。また、市役所で開催したマルシェで販売し、PR した。質問、課題はどのようか。答弁、栽培過程で化学肥料や農薬を使用しないため、雑草が繁茂しやすく、除草作業に時間がかかることや、カメムシ等の害虫による品質低下がある。また、農薬等の影響を遮断する土地を選定する必要があり、育苗も一般的な苗と分けて管理したり、農機具等を洗浄し使い分ける必要があるなど、作業時間が増大する。質問。今後、収穫した米を小中学校の給食で提供するか。答弁。有機米の栽培では収穫量が減少する傾向にある。提供できる量の確保には、取り組み面積の拡大や収穫量を増やす栽培方法への改善などが必要である。大山実議員。公園を民間団体にも使いやすくし、さらなる賑わいの創出を。質問。どのような公園でイベントの開催を認めているのか。答弁。指定管理者が行う自主事業のほかに、マルシェのようなイベントを開催できるのは、須原公園、騎乗公園、大手公園と総合運動公園の北側にある藍妻川緑地、桜堤の4カ所で十分な面積があり、駐車場台数が100台以上確保できることなどを考慮して決めている。質問、イベントを開催するための手続きや条件はどのようか。答弁、開催日の2ヶ月前までに申請書類の提出を受け、内容を審査し、適切と認めた場合に許可する。また、主催者がおおむね5店舗以上募って開催することや、イベントの情報発信、清掃等を条件としている。質問、民間がイベントを行う場合、使用料は発生するのか。答弁、刈谷市都市公園条例に基づき、1店舗1日につき1010円の使用料。仮設ステージ等は、1平方メートル1日につき40円の使用料が発生する。質問、開催されるイベントについては、どのような PR を行っているのか。答弁、主催者が独自で工夫を凝らしたチラシや SNS、地元回覧による周知等を行っている。また、イベントが開催される公園、 日時や内容を市ホームページに掲載している。蜂須賀信明議員、障害のある子どもとない子どもが共に受けるインクルーシブ教育の推進を。質問、障害の有無や背景にかかわらず、すべての子どもが同じ教室で学ぶことを目指すインクルーシブ教育は、2011年に障害者基本法の一部改正が行われて以降、理解が広がっていったと理解している。教育委員会におけるインクルーシブ教育の基本理念はどのようか。答弁、障害の有無にかかわらず、子どもが能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加することができるよう、教育の充実を図ることを基本としている。質問、小中学校の特別支援学級の授業内容はどのように実践されているか。答弁、活動の内容や順序を理解しやすいよう、黒板に手順を示しながら指示を出す。言葉や写真だけでは理解しにくい内容には、ICT を活用して動画で示すなど、誰にでも伝わりやすくわかりやすいユニバーサルデザインを意識した授業を行っている。質問、教育委員会としてインクルーシブ教育を今後どのように推進していくのか。答弁、障害の有無にかかわらず、周囲の仲間と当たり前のように関わる機会を設定していくことで、子どもの多様性を理解し、支え合う心が育まれると考えている。今後もこのような機会の積み重ねにより、インクルーシブ教育を推進していく。鈴木絹夫議員、 AI を採用した県下初の一般質問。質問、人の美しさと環境の美しさが共鳴するような街を目指すグランドデザインを再構築、また個別計画を横断する形での全体像の再設計についてどう考えるか。答弁、個別計画の策定にあたっては、計画に掲げる基本理念や目指す姿などの先に、総合計画の将来都市像があることを意識する必要がある。個別計画を束ねた全体像の再設計について、どのような手法があるか調査研究していく。質問、今後目指していく新市民の誓いのようなスローガンを掲げてはどうか。答弁、市民の誓いには普遍的な街の姿が示されていると考えているので、今すぐ見直すということはないが、時代の変化を捉えながら、そのあり方については研究していきたい。質問、時代を読み取り、市民をリードしていくような新たなグランドデザインを描いてほしいが、市長の思いはどのようか。答弁、現在は変化の激しい時代である。長期的なビジョンを示すことはできない状況だが、魅力あふれる公園づくり構想、仮丸の再編、ちょこっと支え合い事業など、やるべきことを逐次、市民や議会と協議する中で、各種施策を進めていきたい。山本下子議員、自衛隊への職場体験学習の見直しを。質問、自衛隊への職場体験学習はいつから開始されたのか。答弁、自衛隊での職場体験学習について確認できるのは、平成17年度からである。質問、社会の一環を学ぶとする職場体験学習先に自衛隊を選択することに教師たちは異議を持たないのか。 望ましくないと判断すべきではないか。挨拶や礼儀については、自衛隊の職場体験ではなく、学校で教えるべきではないか。答弁、自衛隊での職場体験をした生徒の振り返りには、挨拶と礼儀の大切さに気づき、今後の学校生活や社会に出た時に役立てたいという思いを高めたことがわかる記述があった。また、隊員が装備するバッグを背負う体験を通して、その重さに驚くとともに、災害時に備えて日頃から継続的に訓練を行う意義について、考えを深めた振り返りもあった。質問。全小中学校のトイレの個室に生理用品を置くことが望ましいと考えるが、設置状況はどのようか。答弁。すべての小中学校に生理用品を設置しているが、小学校に関しては個室に置いてあるところはなく、ほとんどが手洗い場に置いている。中学校に関しては、2校が個室に置き、残りは手洗い場に置いている。武藤道夫議員。騎乗公園は、石垣の災害対策を万全にし、歴史文化が語り継がれる城址公園へ。質問。刈谷城の石垣はどのような積み方を考えているのか。答弁。現存している城絵図や専門家の意見などから、江戸時代初期に整備された可能性が高く、同じ石材を使用する名古屋城を参考に、打ち込み剥ぎとする。質問。同じ公園内であれば、熊本城の石垣復旧事業と同様の構造を検討すべきである。刈谷城の石垣の整備水準はどのようか。答弁。大きな地震が発生しても崩落しないよう、現代的な特殊工法を取り入れることを検討する。質問。昔は騎乗公園の西側が海と接していたと聞いている。これによって地盤に影響を受けるかと思うが、液状化の対策は考えているのか。答弁。過去に実施したボーリングデータによると、液状化の対策が必要であることが判明しているため、地盤改良などの必要な対策工法の採用を検討する。質問。市民の愛着や誇りを醸成するためには、公園部局だけではなく、観光部局や教育部局との連携が必要ではないか。答弁、歴史博物館と連携を図り、さらなる調査や研究を進めるほか、教育委員会とは、市内の小学生等に向けた、刈谷城の現地見学会を開催し、歴史を学びながら石積み状況を見てもらうことで、郷土への愛着や誇りを培ってもらえる機会の創出を検討する。加藤元基議員。地方創生の様々な事業を通じて、さらなる市の発展につなげる。質問。国の地方創生の取り組みが始まって10年が経過した。これまでの刈谷市の地方創生に対する歩みはどのようか。答弁。平成28年3月に、刈谷市町、人、仕事、創生総合戦略を策定し、若い世代が生涯の居住地として選択し、将来に明るい希望を抱くことができる町を目指して、子育て支援やにぎわい創出などに取り組んできた。第8次総合計画の策定に合わせ、若い世代や子育て世代への支援、魅力ある働く場の創出、 賑わいの創出、誰もが活躍できる社会の形成、安全に暮らし続けられる環境の整備の5つの重点戦略を総合戦略として総合計画に一体化させ、各種施策を展開している。質問、地方創生を目的としたふるさと納税では、刈谷市の税収が流出している。こうした状況を踏まえた取り組みはどのようか。答弁、返礼品の充実や積極的な PR を通じて、ふるさと納税の受け入れ額の増加に努めている。質問、国が示す地方創生 2.0 への市の対応はどのようか。答弁、国で新しい地方経済生活環境創生交付金が創設され、刈谷市では城町図書館跡地施設整備事業や夢が広がる未来応援事業などが採択を受けた。今後も本交付金を積極的に活用しながら各種施策を進めていく。中島義行議員、市民サービスを低下させない指定管理施設のマネジメントを求める。質問、民間力を活用した効率的、効果的な維持管理を目的とする指定管理者制度における市の役割はどのようか。答弁、指定管理者に対し施設の安定かつ適正な管理を期するため運営状況の把握や必要な指示を行う役割がある。質問、ウイングアリーナ刈谷の事務機器で10台のランニングマシーンのうち6台が故障中のため、数ヶ月間利用者に不便をかけた事例がある。市の対応に問題はなかったか。答弁、トレーニングルームは利用料金制を導入し、指定管理者が機器を購入、設置し、管理運営を行っている。修繕等は、指定管理者の負担で行い、利用者に良質な環境を提供するとともに、活動に支障が出ないよう管理することとしている。市の対応として、業務使用書を遵守するよう指定管理者に指導を行った。質問、長期間にわたり機器が利用できず、かなりのサービス低下が発生した。予算の付け替え指示や、他の施設から流用してもらうなど、市としてさらに踏み込んだ要請ができなかったのか。答弁、不具合への対応を指示していたが、結果的に修繕に時間を要した。今後、同様の不具合が起きた場合、指定管理者に対してどのような働きかけができるか検討していく。三田雅也議員、物価高騰の生活支援と地域経済活性化の両立を。質問、ケーポン事業はどれほどの経済波及効果があったと試算しているか。答弁、クーポンの枚数は577,423枚、金額に換算すると1億7,322万6,900円分のクーポンの利用があり、全体で8億6,000万円を超える消費につながった。質問、ケーポン以外で市民生活を直接支援する物価高騰対策の今後の方針はどのようか。答弁、物価高騰対応重点支援給付金をはじめ、学校教材費等に対する支援や、給食費における食材費上昇分の公費負担などを当初予算に計上している。 社会経済情勢を注視しながら、国、県の動きにも留意し、必要な対応をしていきたい。質問。ケーポンを一過性の支援策ではなく、通年で運用する制度として定着させることへの見解はどのようか。答弁。物価高騰が続いている中で、一年の商業活動において売上が落ち込む傾向にある時期に、市民の消費行動を促し、新たな顧客を獲得するための施策等が必要な場合がある。そういった中で実施したケーポン事業は、商業者支援として効果的な事業であったと考えている。今後も引き続き、適切かつ効果的な商業者支援策を検討していきたいと考えている。上田正也議員、建築コスト等が上がっているときに、不要な公共施設は作ってはいけない。質問、市道01の40号線の進捗状況はどのようか。答弁、令和6年度末における事業費ベースの進捗率は約 51% であり、現在のところ JR 東海道本線との立体交差のための橋脚が全12基のうち7基と線路上部の橋桁の仮設が完了している。今年度は引き続き橋梁工事を行いつつ、国道155号線以北については、恩田川を渡り、原道である恩田川の右岸の堤防に道路をこすりつける計画としており、その区間における設計業務、及び用地交渉を進める。質問。建設コストが増大する中で、公共施設の維持や、大規模改修、社会インフラの維持、整備等を前倒しして行う考えはないのか。答弁。財政状況などを踏まえて、前年度の補正予算への事業の前倒しなどの対応を行っている。質問。過去の答弁で、経済危機や震災などになった場合、公共工事全体を総合的に勘案する中で、各事業の実施を判断するとあったが、世界経済が不景気になった場合、中止や延期をする公共事業はあるのか。答弁。経済状況や災害の発生など、社会、経済情勢が大きく変化した場合には、財政状況を踏まえ、歳入総額に合わせて歳出事業全体の中で緊急性や必要性などを総合的に勘案して判断していきたい。深谷秀樹議員、産業が持続的成長をするために企業に寄り添いタイムリーな支援を。質問、アメリカ関税の影響について企業からの情報収集はどのように行っているのか。答弁。中小企業、コンシェルジュの企業訪問や商工会議所など関係機関との綿密な連携により実態把握に努めている。質問。現在実施している支援、追加支援の検討はどのようか。答弁。県の融資制度の活用に必要となる信用保証料に対する助成を行い、事業者の負担軽減を図っている。今後は関税の影響度合いを注視し、中小企業者に対する必要な支援策を検討する。質問、人材の確保、人材の安定について、どのような声を聞いているか。現在実施している支援はどのようか。答弁。 建設業や製造業などの現場、サービス業など幅広い職種において、人材確保や人材育成に課題があると聞いている。現在、合同企業説明会の出展料や、就職情報サイトの掲載料への補助、就職フェアや職歴階層別の企業人材育成研修の開催など、人材の確保や育成に関する様々な施策を実施している。質問、さらなる支援策はあるか？答弁、高校生を対象とした市内中小企業の工場見学の受け入れ先の拡大や、合同企業説明会におけるマッチング強化など、企業からの意見をもとにした新たな支援策の検討を進めている。葛原祐樹議員。オーバーツーリズムの影響で、小学校の修学旅行のあり方を見直しへ。質問。刈谷市で、小学校の修学旅行が実施されるようになった経緯はどのようか。答弁、刈谷市には、明治20年代に入り、卒業遠足が実施されていたことが記されている。昭和30年代頃には、小学校の修学旅行の行き先が、京都、奈良方面で定着したと考えられる。質問、今年度の大阪・関西万博や、来年度のアジアパラ競技大会が開催されることによる、一時的な影響はどのようか。答弁、観光客の増加による交通渋滞などが見込まれるため、京都市内を回る交通手段を、バスからタクシーに変更し、班ごとに学びたい場所を回る班別学習を検討している学校がある。来年度はアジアパラ競技大会による県内の観光バスの確保が難しくなるなどの影響が見込まれるため、各小学校では修学旅行の時期の変更を検討している。質問、修学旅行にかかる交通費及び宿泊費を市の一般会計から拠出している現状を踏まえ、家庭の経済的な費用負担の状況はどのようか。答弁、修学旅行費補助事業として支給している2万円を差し引き、家庭の負担は約1万2000円となっている。修学旅行費補助事業は、引き続き実施したいと考えている。森島康介議員。給食無償化は、給食の質と量の確保を優先した上で行われるべき。質問。刈谷市では、刈谷市内産を一番優先し、次いで、碧海越産、県内産、国産という順に食材を選んでいると聞いている。刈谷市の学校給食で使う米は、すべて愛知県産のものと認識しているが、それは現在も変わらないか。答弁、米は、米飯の調理委託先である、公益財団法人、愛知県学校給食会が調達しているが、現在も、愛知の香りなどの愛知県産米が使われている。質問、現在も変わらず愛知県産米 100% ということで安心しているが、米の値上がりによる給食への影響はあるか。答弁、価格上昇を受けて愛知県学校給食会が定める令和7年度の米飯の供給価格は前年度から約 19% 引き上げられているが、公費負担の拡充と合わせて献立を工夫するなどの対応により、 週4回の米飯の回数を減らすことなく提供できている。質問。学校給食の無償化が実施されても、給食の質と量は担保されなければならないが、どうか。答弁。児童生徒の成長に必要な栄養価を満たす質や量を確保しながら、地域や食文化への関心を深めるなど、給食を生きた教材として活用することも重要である。給食費が無償であるか否かにかかわらず、引き続き必要な質や量を確保し、安心安全で魅力ある給食を提供していく。加藤博之議員。高まる保育需要と多様化する保育ニーズに対応した受け入れ体制の整備を。質問。刈谷市では令和6年度に待機児童が発生している。引き続き保育の受け入れ体制を整え、待機児童を解消することにより、子ども計画の基本目標の一つである。安心して子育てできる環境の構築が実現するものと考える。今年度を含む過去3年間の待機児童の人数とその年齢はどのようか。答弁。令和5年度が0、6年度が1歳児で10人、7年度が1歳児で13人である。質問。待機児童の解消に向けた今後の対策はどのようか。答弁。既存の公立保育園2園の乳児園化や私立乳児園の新設、北部地域の私立保育園の新設により、0から2歳児の受け入れ枠を拡充し、令和11年度までには待機児童を解消したいと考えている。質問。現状では、3歳児以上のクラスと、2歳児クラスで、10月以降の出産の場合は、継続して在園できるとのことだが、今後の育休退園の取り扱いはどのようか。答弁。今後、乳児園化や新規園の誘致などにより、2歳児クラスに待機児童が発生しないことが見込まれるため、令和8年度から2歳児クラスで下の子が生まれ、上の子が卒園するまでに復職する場合は、出産月に関係なく、継続して在園できるよう、育休退園を緩和していく。城内志津議員。経済格差に向き合い、子どもの権利保障と交通権のセーフティーネットの構築を。質問。経済的理由により教育費の支払いが困難な小中学生の保護者を支援する就学援助制度は、受給者が10年前よりも確実に増えている。この制度は昨年度の所得状況で認定するが、失業や離婚等で家計が急変した場合も対象とすべきではないか。答弁。修学旅行費補助や学校教材費等支給など、他の施策でも手当をしている。基本的には家計急変で対応しなければならない状況であると思っていない。質問。すべての子どもが何の心配もなく、栄養バランスの良い給食を笑顔で食べて安心して通学でき、親も格差に心痛めることなく、安心して子育てできる街を作るため、園児と小中学生の給食費無償化を実施しないか。答弁。無償化というのは国がやっていただくのが良いので、市がそれぞれの立場でやるのはいかがなものかと思っている。質問。 仮丸バスの運賃案と割引案は、市民の意見募集を行った後に、運賃協議会で決定されるが、市民の意見を反映して見直すことはあるのか。答弁、正当性、妥当性、根拠等を踏まえた上で協議し決定する。質問、自動車を持てない生活困窮者を東京都のように無料の対象者とすべきではないか。答弁、いただいた意見は運賃協議会でしっかりと協議していきたい。星野正治議員、物価上昇が止まらない中、国民健康保険税のさらなる負担は避けるべき。質問、子ども・子育て支援金制度の概要はどのようか。答弁、昨年の子ども・子育て支援法の改正により創設された制度で、主な財源として子ども・子育て支援金を徴収し、児童手当の拡充や子ども誰でも通園制度など、子育てを応援する施策を実施するものである。質問、制度にかかる国民健康保険税の負担増の内容はどのようか。答弁、令和8年度から毎年度、医療保険者が医療保険の保険料と合わせて徴収するもので、徴収額は所得に応じて決定され、令和8年度から10年度まで段階的に上がることとなる。国の試算によると、国民健康保険・被保険者一人当たりの平均月額は、令和8年度が250円、9年度が300円、10年度が400円となる。質問、物価高騰の今、子ども・子育て支援金という新たな負担増は、市民にとって大変だと思うが、市の見解はどのようか。答弁、国は医療・介護の徹底した歳出改革と、賃上げによる実質的な社会保険負担の軽減効果の範囲内で導入するとしている。刈谷市においても、特定健診等の保険事業による医療費の抑制や、重複・頻回受診者への訪問指導等による医療費の適正化により、保険税の引き上げを可能な限り抑えるよう努める。稲垣正弘議員、緑豊かな住んでもらえる街づくりを。質問、公園・社寺の森の育成についての取り組みはどのようか。答弁、公園の樹木については定期的な剪定の実施や必要に応じて伐採を行うことで適正な管理に努めている。社寺の樹木については、所有者や管理者に樹木を適切に保護・育成していただくために、刈谷市指定樹木等補助金により、幹周りの太さなどの一定条件を満たした指定樹木に対し、補助金を毎年交付するとともに、樹木医の診断を希望する所有者については、県のふるさと樹木診断事業を活用するなど、良好な生育環境が保全されるよう努めている。質問、居住地域の緑化の推進についての取り組みはどのようか。答弁、市内の住宅、店舗、事務所などの民有地緑化を推進するため、緑化推進基金を活用した刈谷市民有地緑化補助事業により、生垣設置や屋上、壁面緑化に対して補助金を交付している。 さらに本年度より、新たに駐車場の緑化及び住宅の庭などに樹木を植栽する空き地緑化についても支援対象として拡充した。工場など一定規模の民有地緑化については、県の緑の街並み推進事業により、生垣設置、屋上壁面緑化、空き地緑化などを行う事業者に対して、補助金を交付し、緑豊かな潤いのある街づくりの推進に努めている。伊藤義恵議員、将来にわたる成長や活気につながる、プレコンセプションケアの推進を。質問。市として、プレコンセプションケアに取り組む意義はどのようか。答弁。性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザインや、将来の健康を考えて健康管理を行うとの概念である。プレコンセプションケアに取り組むことは、若い世代の健康増進、将来の健康保持、また健康な妊娠、出産を促し、次世代の子どもたちの健康を守ることにつながるものと考える。質問。自分や他人の体を大切にすることの意識づけで、保育園や幼児園で実施していることはあるか。答弁。絵本の読み聞かせを通して、プライベートゾーン等を見せない、触らせないことをわかりやすく伝えたり、身体測定や水着の着替えを男女別で行うなどの対応をしている。質問。互いを知り、尊重し合うことにもつながる、成長に伴う心身の変化や、生理妊娠、出産、避妊などの教育は、どのように実施しているか。答弁。小学4年生は、思春期の心身の変化を、中学生は、生殖機能の成熟、異性を思いやり、互いを尊重して行動する大切さや、性感染症予防などについても学習する時間を設け、授業として男女一緒に実施している。